ございます。3月5日からレント受難節に入りました。3月5日を灰の水曜日と言います。まあ、私たちにあまりこういう習慣はないんですけれども、どういうことかというと、イエス様の十字架の死と復活のことをこう覚えながら、灰をかぶってって言いますか、灰を身につけて自分自身のことを振り返っていきましょうという、そういう期間のことを指しているんですね。灰をかぶるっていうのは、聖書的にはまあ旧約聖書を読むと、灰をかぶって反省するみたいなことがよく書かれているものなんですね。だからまあそういう習慣を持ったところが、そうまあこの言葉を生んでるんだろうと思います。カトリックでは、なんか灰、まあ、あの何かを燃やして、その灰を、まあ、おでこにこう十字架にくっつけるんですかね、十字架上の印にして、そして灰をつけて過ごすみたいな、いうふうな習慣があるようです。まあ、具体的に見たことないので、詳しいことは言えないですけれども、まあ、その灰の水曜日、自分を振り返って、それから過ごしていきましょう。で、聖書教育にはこんなふうに紹介されていました。灰の水曜日は日曜日を除く40日間をキリストの受難を忍び、悔い改めと節制をもって過ごす期間というふうに紹介していました。まあ、悔い改めと節制、何かを我慢して、イエス様も苦しい思いをなさったんだから、何かを我慢してこの期間を過ごしてみましょうということです。主イエスキリストの歩まれた道を覚えながら、主イエスと共に歩むことを意識してみるといいのかなと思います。何かを捧げたり、何か、まあ、嗜好品なんかをちょっと この期間は抑えておこうって決意を持ったりですね、そういうふうにして過ごしてみるのもいいかなと思います。受難週が4月の13日からになります。その時にですね、受難週に読みたい聖書の箇所を、まあ、毎日読むようにこう準備していこうというふうには思ってるんですけれども、礼拝ではこのルカによる福音書を今日のところからだいたいこう順を追って、まあ、イースターに向かって、お話をさせていこうかなというふうに思います。受難週に出すのは、ひょっとしたら考えているのはマタイ、マルコ、ルカの聖書箇所をこう併記して、読み比べられるようにしてみようかなともちょっと思っているところです。マタイとマルコとルカを読み比べてみ、よう、それで理解を深めることができたらいいかなと思っています。日曜日はルカ福音書を選んでいきます。それはですね、今までフィリピの信徒への手紙を読んでいました。パウロによるものですけれども、ルカはパウロのもとにいました。パウロと共に歩んだお医者さんでした。まあ、それでパウロに近いのかなというふうに思ってですね、ちょっと短絡的かなとは思うんですけれども、そんな理由で、ルカ福音書を選んでいこうと今回は思ってやっています。で、今日はイエス様の、エルサレム入場の時に転ばに乗って入場されたということでありますが、その箇所から学んでいきたいというふうに思っています。ゼカリア書、旧約聖書の 12の小預言書というのがあります。12の小預言書の11番目にあるのがゼカリア書、ぜひ旧約聖書を持っている人は開いてみていただきたいんですが、9章の9節、12の小預言書なんてなかなか開かないですよね。だからまあこういう時には開いてみようかなというふうに思うんですけれども、そこに書いてある言葉はですね、1489ページになります。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者、高ぶることなく、ロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、こんなふうに言われています。エルサレムにイエス様が入場する際にロバに乗って行かれたというのは、救いの技を成し遂げるために予言通りになされたことだと。マルコ福音書11章1節以下、マタイ福音書21章1節以下、ヨハネ福音書にもこのことは12章12節以下に記されていることです。どの福音書記者も、まあヨハネ福音書の位置づけは他の3つの福音書と違っていますけれども、共感福音書といわれるマタイ・マルコ・ルカは同じように十字架につけられるその時に入場する際にロバに乗って乗ってというふうに記しています。ゼカリア書はそのことをイエス様のことを想定して述べたのかというと、それはよく分かりません。ゼカリアはどのような時にこの予言をしたのかというと、ユダの民がバビロニアの捕囚から帰還してエルサレムに神殿を建てようとしていく時に、このゼカリアの予言が述べられていくんです。エズラ記です。5章の1節にこのゼカリアの名前が記されています。ゼカリアはエズラ記の中にハガイと一緒に預言者の一人として紹介され、この神殿再建のために預言をしたということになっています。その際に読まれた予言だというふうに言われています。主にゼカリアが述べたことは悔い改めを促すものでした。ユダに属していた人々が偶像の神を礼拝するなど誤った道に進んでいた、そのことを神は 罰せられたというふうな認識があったと思います。罪を犯してきたその民に悔い改めを求めたと考えられます。いつか詳しく学ぶ機会があったらいいかなとは思いますけれども、このゼカリアの9章はメシアについて少し表しているところだろうと思います。また同時に終末のことも記されているように思われます。キリスト教、いわゆる私たちの教会では、キリストの再臨に関連していく、そのような事柄になっていくかと思います。ゼカリア書に示されていることは、ユダヤ人たちはよく知っていたことだと思います。イエス様がメシアとしての期待を人々に抱かれて、エルサレムに入場するわけです。あなたの王は、とゼカリア書は語っています。王というと、戦いに勝利して入場する王は、馬に乗って凱旋するものです。その際には、共に戦った兵士を従え、そして戦利品と捕虜を同行させる、そういうものです。町の人々は王の凱旋を喜びあふれて受け入れます。戦いに送り出した人々は戦いの勝利をお祝いし、そのまあ分け前にも預かるということになると思います。イエス様の場合はロバに乗っての凱旋です。共に戦った兵士ではなく、イエス様についてきたお弟子さんたちや、おそらくイエス様の母マリア、マルタとマリアの姉妹サロメだとか、マグダラのマリアだとか、多くの女性たちも伴っていたのではないかと思います。勝利の凱旋ということではなく、伝えられた福音となされた数々の奇跡などから、イエス様をメシアとしての人々の期待を受け入れての入場に感じられます。人々の期待はローマ帝国の支配からの脱却、旧約聖書に記されているダビデ王朝の復興と、ユダヤ人としての独立国家の設立だったと思われます。マタイの21章に、人々が歓呼の声を上げてイエス様を迎えている言葉に、ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福あるように、意図高きところにホサナというふうに伝えられています。マルコ福音書でも、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように 意図高きところにホサナと叫ばれています。ルカ福音書はその後ろ、今日読まなかったですけれども、38節ですね。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光という言葉になっています。読み比べてみるとその違いがあることが分かります。この歓呼の言葉の中にダビデのことが歌われている。これは本当に人々が、ユダヤの人々がこのことを期待していたということを感じさせられます。ルカはギリシャ人です。パウロと出会ったのはユダヤではなくて小アジアだったでしょうかね、ギリシャだったでしょうか。またルカに対する評価としては、まあユダヤに疎いのではないかというふうによく言われることです。まあそういうこともあって、この入場に関しては少し違った表現をしてきている。むしろこういうことですね。天には平和というとどんなことを思い出しますか。どんなことは、クリスマスに天使たちが叫んだ言葉、純粋に神様の計画が今ここに起こされているって、神様の御名によってイエス様はお生まれになった、今ここに同じように神様の導きによって救いの技が完成されつつあるという賛美の言葉のように感じられます。ファリサイ派の人が39節にこんなふうに言います。ファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す、なんて言われているわけです。マタイにもマルコにもない言葉です。賛美の声は神の計画がなるという信仰の表れだと思います。人々はホサナと歓喜の声をで迎えたわけですけれども、後に十字架につけるという怒号に変えられます。人々が考えていたメシアとしての道と、イエス様の道は異なって、死と復活を通り神の国へと続いていく道であります。私たちが信じる救いの道です。人々が求めていたのはこの世の王です。馬に乗り、勝利と力と権威を象徴する王です。絶対的な王です。しかしイエスはロバに乗り、柔和で高ぶることなく神に従い、神と共に歩む、そのような方です。福音書はこのことを違和感なく伝えています。福音書は 教官福音書が転ばについて共通して伝えていることは尊いことだと思います。ヨハネ福音書はダビデの子としての表現はなされていませんし、転ばの調達の話は記されておりません。人々はメシアが乗った乗り物については注目していなかったのかもしれない。しかし神は転ばに御旨を表しておられたのではないかと思います。神は主イエスを通して救いの道をお示しになった。その際に転ばが必要だった、転ばを必要としたっていうことなんです。主がお入り用なのです。この転ばの管理者はなぜどこに連れていくのかと、なぜ連れていくのか、そのように弟子たちに問いますけれども、主がお入り用なのですという言葉に従いますが、あらかじめ意思疎通があったのでしょうか。何一つそのことは伝えられておりません。神が必要としたもうことはなるっていうことかなって飛び越えてそのように考えます。その間の行間のことってあってもいいと思うんですけれども、でもそれを飛び越えて福音書はこのことは実現していることを伝えます。この用いられた転ばのことでことを教会の奉仕の場に立たせられた人たちに例えられてきたと思います。主はあなたを必要としていますよ。転ばという表現はあらゆる点で未熟なものであると考えられます。知識の面でも経験の面でも未熟です。しかし転ばはその主がお利用ですという言葉に対して自分の意思を表明することはなく、神の導きに従ってその道に協力していくわけです。そしてこのことは2000年来教官福音書を通じて覚えられ続けているんです。神の必要に応えた転ばとして紹介されていく。転ばは救いの道を示し歩んでいった主イエスに共同したということです。私たち教会において奉仕するというのは主イエスの業に共同することであります。司会者の祈りにもありましたけれども、新年度を迎えようとしている私たち、このことに意識する、自分たちの 小さな奉仕はこれから先の救いの道に共同することなんだって、主の業に共同していく、共に働いていく、協力をしていく、そういうことなのだと理解しておくことは大切。神の救いの業は転ばは何にも理解してなかったと思いますけれども、私たちも同じです。一つ一つ自分たちが納得するように事柄が動いてきたわけではない。しかし大きく見ると動いてきている。確かなこととして人と人とを神が結びつけて、教会の業を救いの業として神が用いようとして導いてきてくださっている。理解を超えたところで成就してきている。そういうことではないでしょうか。私たちはその証人だと思うんです。それが大事なことだと思うんです。今ここにいることは本当に幸いなことです。インターネットを通じてこの話を聞く人がいるかもしれませんけれども、聞いた人は本当に幸いなことだと思います。心を開いて聞いた人は本当に幸いなことだと思います。共に神の業のために主に共同していきましょう。一言お祈りします。神様、私たちに対し必要だとお示しくださっていることを心から感謝いたします。一人一人は立てられたところで、神様、あなたに忠実に従っていこうとしています。どうぞあなたの救いの御業のために、その奉仕の業を豊かにお持ちくださいますように、またあなたの導きと恵みが表されていくことを心から願っています。どうぞあなたの愛と慈しみを表してくださり、共にそのことを覚えて感謝して進んでいくことができるようにしてください。お一人お一人の祈りと願いに合わせて、この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。